まあ、選挙が終わりましてしばらく経ちましたが、選挙は非常に重要なんですね。もちろん民主主義の根幹が選挙でありますので、まあ、選挙を民主主義がいいのか悪いのかという議論はまだありますが、それはやはり一個一個の選挙をよく見る必要があるわけですね。例えば第一次世界大戦の後のドイツですね、ワイマール共和国とも言いますが、まあ、非常に厳しい戦時賠償、戦争の賠償をかぶりましてね、もう経済も復興できないと、アメリカが若干の資本を提供して、まあ、ドイツが再生するのを手伝うというような状態で、まあ、ヨーロッパは緊張状態にあるわけですね。まあ、その時に、まあ、ほとんどの人が知っているナチスドイツですね、ドイツ労働党が立ち上がってきて、南ドイツからだんだん勢力を伸ばしてきますね。で、1928年になりますと、国政選挙で多少の議席が得られるようになる、まあ、少数ですけどね。しかしその4年後の1932年にはですね、過半数を取るまでに成長するわけです。今は考えますとナチス党っつったら、まあ、悪いという感じですよね。ヒトラーっていうと今度は極悪っていう感じですよね。しかしその時はですね、特にヒトラーが軍事的にドイツを支配して、それで強制的な選挙を行わせたわけじゃなくて、自由な選挙だったんですよ。少なくとも1932年までは自由な選挙だったんですね。まあ、その後はいろんな紆余曲折があり、陰謀があり、統制があったんですけども、まあ、1932年にナチスが過半数を取るまではですね、自由な選挙だったんですよ。自由な選挙でしょ。それから何ちゅうか軍事的な制約はないでしょ。ドイツ人はアホではないんですよ。しかもまあ日本とはまあ比べることはあまりできませんが、民主主義としても我々長い歴史を持ってるわけですね。それなのにかかわらずドイツ国民がですね、後にドイツ破滅に至るナチス党の支配に委ねた、国を委ねたというのはなぜかということなんですね。これはまあ非常に重要なことで、まあ、私も今整理してるし、これから適切なですねテレビの発信もしていきたいというふうに思ってるんですが、選挙はですね、自由な選挙があり、適切なドイツ人がアホではなくてもですね、ナチス党を選んでしまう、たった4年で最初13議席ぐらいだと思うんですけども、それが4年後にはもう200を超えるような議席になるっていうことがなぜ起こったかっていうことは非常に重要なんですね。つまり選挙の結果を十分に考察するっていうことは極めて大切なことだと思うんですね。まあ、そういう点から見ると今度はですね、まあ、NHK はじめとしたテレビの非常にこう曲がったですね、事実とは非常に大きく異なる報道の中にいながら、やはり日本人はある程度の平衡感覚を持っていると、まあ、いうことが分かりますね。まあ、そういう点では民主主義は素晴らしい。つまりもう非常に細部ですね、例えば立憲民主党と日本共産党の共闘をどういうふうに考えたか、国民がですね、それから落ちた閣僚ですね、まあ、例えば典型的には石原さんのような方が落ちた、落選した、それはどうして国民がそう判断したのかということですね。まあ、こういったことを全部総合しますと、これほどマスコミが曲がった報道をしているのに、やはりその間をかいくぐって、国民はですね、正しい判断をしていると。まあ、しかし一番の問題はやっぱりこのブログでも指摘しましたように、選挙権がなかったという点では非常に問題で、これは第2回の時にちょっとお話をいたします。自民党がですね、安倍政権である程度、まあ、前進しました。まあ、経済なんかでも民主党の政権から安倍さんが引き継いだ時には株価も8000円ぐらいだったと、まあ、それがまあ3万円に届くような状態になったと。まあ、これは株価っていうのが一つは経済がどうかっていうことは結果として株価に現れるわけですね。人間はお金に対しては非常に厳しいので、経済の状態が悪くて株価が上がるってことはありません。もちろん今の 日本の経済は、まあ、僕に言わせればひどい状態なんですが、ひどい状態であってもですね、やっぱ民主党政権のようなむちゃくちゃですとやはり8000円ぐらいまで下がってしまう。ところが安倍政権で、なかなか後半はですね、盛りかけ問題とか桜の問題があってですね、思うように政権運営ができなかった、まあ、その後コロナもあった。しかし株価はやっぱり3万円近くいったということはですね、まあ、国民は冷静に株を買っていると、まあ、いうことが分かりますね。まあ、もっとも、株価の中にはですね、外人の買いっていうのがありましてね、この外資の導入っていうのが日本国民に幸福をもたらすかという問題はまた別途考えてみなきゃいけないんですが、まあ、そういうことですね。それでそれを評価した。やはり民主党に戻るってことはもう考えられない。したがって自民党があまりうまくいかなかったということに対してどう国民は意思を示すかっていうと、まあ自民党はあんまり良くないんだけれども、自民党以外に政党ってあるのっていう感じなんですね。あるとしたらまあ維新ぐらいかなと、まあ、維新中政党はですね、割合といい政党ではあります。人材が不足しているという点を除けばなかなかいいんですが、やはり大阪地域政党というあれも強いし、それから自民党の補完政党でもあるんですね。だから自民党ダッシュと言ってもいいわけで、したがって自民党の261と維新なんかの40ぐらいを加えますと、まあ、自民党が実際的に300を取ってますんでね、まあ、これはあの国民がですね、いやいや自民党を選んだと、まあ、いうことになりますね。例えば投票に行った人には、本当は投票行きたくない、適切な候補者がもともと立ってない自分の、選挙区には、だけれども立憲民主党と日本共産党の共闘みたいなことはやりたくない、いやそんなのがのさばれてほしくない、また8000円の株価8000円の世界に行っちゃうと、まあ、いうことで、仕方なく自民党に投票したと、まあ、いうことがあろうかと思います。これは自民党の方でもっと厳しく考えなければいけないと思いますね。それからもう一つは、石原さんが落選したので分かるようにですね、ようやくですね、 党もそうだけども、党よりかやっぱり自分たちは人を選ばなきゃいけないんだ、今の国会がですね非常にくだらない、しかも国際的に見てですね、外交も国防も経済も学問も教育ですね、まあ、そういったもの全体はですね非常にこうアメリカとか欧米に施策が遅れていると、あるいは中国よりか遅れているかもしれないと思われる昨今ですからね、まあ、それの原因がやはり、まあ石原さんに、そう言うと悪いんだけど、石原さんに代表される無為、何にもできない、何もしない、そういう政治家ですね、そういう人たち、お金だけが目的か、もしくは名誉だけが目的で国会議員やってるという人たちはもうそろそろ去ってくださいという感じですね。それから幹事長ですね、まあ、この落選した幹事長甘利さん、この人はなかなか政治もちゃんとしてるんですね。見識もちゃんとしてます。私は今度、岸田首相がですね、甘利さんを幹事長に選んだ、まあ、岸田総裁と言うべきでしょうね。自民党の総裁が自民党の幹事長として甘利さんを選んだということは、私は良かったと思ってたんですよ、実は。甘利さんの政治的見識というのは非常に高いんですよ、実は。今の自民党の中ではもう一二を争うと言っていいと思います。しかしお金の問題がありましたね。それで甘利さんとしてお金の問題は十分に釈明している、つまり検察との関係ではもう肩がついていると、まあ、いうことが言えるんですが、しかし国民はもう嫌になっちゃってるんですよ。お金と政治の関係で嫌になってるんですよね。それは、法務大臣がですね、法務大臣を辞めて、その選挙違反で逮捕されて有罪になるみたいなですね、夫婦揃って、まあ、そんなような状態はですね、絶対国民はもう認めないよと。だからその政治的に釈明が終わって検察というか司法的には片付いてもですね、司法的に片付いたということと国民が納得したってこととは違うんですね。それでまあ甘利さんが今度、まあ、仕方なかったかもしれませんが判断を誤ったのは、司法的に、問題がなかったっていうことと、国民の政治と金の感覚の範囲に入ってたかと、 いう2つの問題があるんですね。こういった問題を甘利さんがこうなんていうか判断を誤ったのは、やっぱり僕は NHK のテレビにあると思うんですよ。 NHK のテレビはですね、私は全部見てないんで分かんないんですけど、甘利さんのお金の問題をですね、必ずしも特集でやらなかったと思うんですね。つまり放火無理する、 NHK までが放火無理するんですよ。例えば石原さん、元幹事長の石原さんがあまり政治的な実績を上げてないとか、それから甘利さんのお金の問題が、あまりきちっとその国民が納得するような形で追及されてない、つまり司法が大丈夫だったという甘利さんの今度の弁明はですね、やはりまあちょっと NHK に辛すぎるんですが、言えばですね、 NHK が国民にその石原さんの活動とか甘利さんのお金の問題について取り上げなかったっていうことなんですね。取り上げなかったっていうことに対する国民の不満がですね、選挙結果として出たというふうに言えますね。やはり、日本国民はそれほどバカではないと、アホではないと、まあ、いうことが示され、民主主義は素晴らしい、この投票の結果も微妙な結果ですね、自民党が261とかですね、それから立憲民主党が100を切ったというようなことはですね、本当に細かい数字、一個一個は一つ一つの小選挙区で勝敗で争ってにもかかわらず、全体の結果は、僕いつもそう思うんですけど、全体の結果は、ああ民主主義って素晴らしいな、どんなにいろんな欠点があってもやっぱりこの選挙がある限り、だけど選挙があっても自由な選挙権、それから非選挙権、それからその我々が正しく考えることができる正しい NHK の報道、これはですね、これからもやっぱり追求していかなければいけないと私は思います。